どうもおはようございます。マイクです。今日も始まりました、ゼンキャスト。2026年7月11日土曜日の朝7時をちょっと回ったところです。この時間は技術記事投稿プラットフォームゼンから今ホットなトピックをピックアップしてご紹介していきます。今日はリスナーの皆さんからのお便りはお休みということで、その分がっつりと記事を紹介していきますね。さて、今日ご紹介する記事は全部で5本あります。クラウドフレアのメールのお話、関数と微等性の話、ミューテーションテスト、 AI のセカンドオピニオン、そしてデータベースのコスト削減事例まで幅広くカバーしていきます。まず1本目、個人開発とか副業のプロジェクトをやっている方にはかなり刺さりそうな内容です。テーマは独自ドメインのメール運用をクラウドフレアだけで完結させちゃおうという話。これまでクラウドフレアには E メールルーティングっていう機能があって、受信はできていたんですね。例えば info@ 自分のドメインに届いたメールを自分の G メールに転送するとか、そういう用途です。でも送信に使える SMTP サーバーが用意されていなかったので、結局どこか別のメールサービスを契約したり、 Gmail の SMTP を使ったりする必要があったんです。そこにこの2026年になってクラウドフレア E メールサービスに E メールセンディングという送信機能が追加されて、しかも SMTP に対応しました。これによって Gmail の他のメールアドレスから送信という機能にクラウドフレアの SMTP をそのまま設定できるようになったんですね。仕組みとしては、独自ドメイン宛てのメールは E メールルーティングで Gmail に転送して受信。返信したり新規メールを送ったりするときは Gmail の画面から打つんだけど、裏側ではクラウドフレアの SMTP を経由して送るので、独自ドメインのメールアドレスから送信したっていう形になります。これによって相手の画面に Gmail アドレスが代理送信として見えちゃう、あのちょっと気まずい問題を避けられるのがすごく嬉しいポイントです。料金面だとクラウドフレアワーカーズの有料プラン、月5ドルのワーカーズペイドプランに入る必要があるんですが、その中で月3000通までは追加料金なしで送信できる仕組み、すでにワーカーズを使っている人にとっては実質的な追加コストなしで独自ドメインメールの送信もまとめて面倒見てもらえるっていう感じですね。そして何より DNS はクラウドフレアでもメールは別サービスという、あのよくある構成をガッと一本化できる。 DNS とメール周りをクラウドフレアに寄せてスッキリさせたい人にはかなり実務的にありがたいアップデートを紹介している記事でした。続いて2本目、ここからはプログラミングのちょっと概念寄りのお話で、準関数、参照透過性、劣等性って似ているようで実は別物だよという整理をしてくれている記事です。まず準関数、これは同じ入力なら必ず同じ出力を返す、外部の状態を読んだり書き換えたりしない関数のことです。準関数で書かれた関数呼び出しの式っていうのは必ず参照透過になります。次に参照透過性、こちらは関数そのものじゃなくて式に注目した概念です。ある式についてそれを評価した結果の値で置き換えてもプログラム全体の振る舞いが変わらないという性質のこと。例えば itsocs.its という式がどこに書いてあっても2に置き換えても意味が変わらないなら、その式は参照透過というイメージですね。そして3つ目が微等性、これはシステムに対する操作に注目する概念で、同じ操作を何回繰り返しても1回目を実行した後とシステム全体の状態が変わらないという性質のことです。ここでは決定論的かどうかは問わないというのがミソです。記事では 具体例としてアップデートユーザーネームみたいなデータベースのユーザー名を更新する関数を挙げています。これは外部の状態であるデータベースを書き換えるので純関数ではないし参照等価でもありません。でも同じ更新内容を何回やっても最終的にデータベースに入っているユーザー名は同じなので me となんですね。一方で x に1を足すみたいなシンプルな関数は外の状態に触れないし同じ入力なら同じ結果なので純関数であり参照等価です。ただしこれを何度も繰り返すと値はどんどん変わっていくので b 等ではありません。こうした例からメク等だけど純関数ではないケースと純関数だけど b 等ではないケースがちゃんと存在するよというのを丁寧に説明してくれています。応用の話としては関数型プログラミングの世界では純関数と参照等価性が重要視されるよという話。一方で REST API や分散システムの設計ではリトライに強い仕組みにするために微等性がすごく大切になります。 React の話も出てきていてコンポーネント本体はできるだけ純関数的な形に保つ。一方で副作用を扱うユーズエフェクトみたいなところでは再実行されても壊れないように未踏性を意識して書くのが重要だよというまとめになっていました。3本目はテストの話です。今の時代 AI が大量にコードもテストも自動生成してくれるようになってきましたがその結果としてテストは通るんだけど実際にはバグを全然捕まえられていない中身のないテストが増えやすいという問題を取り上げています。よく使われるテスト指標として行カバレッジがありますがこれはどの横が通ったかを示しているだけでちゃんと意味のあるアサーションができているか大事な条件分岐を本当に検証できているかまでは見てくれないんですよね。 AI にテストを書かせると見た目は立派なテストが増える一方で緩いアサーションのままだったり大事なケースを見落としていたりしてもなかなか気づきにくい。そこで筆者が推しているのがミューテーションテストという手法です。これは本番コードにあえて小さな変異を入れてその変更によってテストが落ちるかどうかを確かめるというもの。もしコードを壊しているのにテストが落ちない場合それは二次陰性が起きているということで Notorious このテストはバグを捕まえられていないかもしれないと気づくことができます。人間のコードレビューだけではテストの網羅性とかアサーションの妥当性ってどうしても見落としが出てきますがミューテーションテストを回すことでそのあたりを機械的に補ってくれるのが利点です。一方で見た目はコードが変わっているけれど振る舞いは全く変わらないっていういわゆる等価ミュータントが一定数は必ず出てきます。これらをすべて検出してミューテーションスコア100分の100を目指すのは原理的に不可能に近いのでそこをゴールに据えるべきではないという指摘もされています。そのため現実的な運用としては CI にミューテーションテストを組み込んでこのプロジェクトではだいたいこのくらいのスコアを維持しようという程よい阈値を決めて回していくのがいいよという結論になっています。 AI がテストを書いてくれる時代だからこそそのテストが本当に役に立っているのかを別の角度から検証する仕組みが必要だという問題意識がよく伝わる記事でした。4本目はまた AI の話なんですが今度は設計判断のセカンドオピニオンをどうやって取るかというお話です。最近は AI が大量のコードをバンバン吐き出してくれるようになって開発者側としてはこの判断本当にこれで大丈夫なのかなって不安になる場面増えていると思います。筆者が着目しているのはAI が一度出した自分の結論を後から無意識に正当化してしまういわば自己正当化バイアスです。そこで記事では最初に出た AI の結論をあえて隠した状態でより上位のモデルである Fable 5に同じ問題を解かせてセカンドオピニオンをもらうというスキルを クロードコード上に実装した事例を紹介しています。このスキルではまずいつ発動するかを結構細かく決めています。例えば大きな設計判断をした直後とか、人間のユーザーが本当にそうと疑問を持った時など重要な場面で動くようにしている。そしてフェイブル5に渡す情報も工夫されています。元の AI の結論や提案そのものは渡さずに、証拠や前提条件だけをできるだけ中立的な形で渡します。こうすることで後から呼び出したフェイブル5が最初の回答に引きずられない、独立した見解を出しやすくなるんですね。結果として AI 同士が同じ答えをなぞるだけではなくて、こういう別案もありますとか、この前提条件にはこういうリスクがありますといった視点を出してくれるようになり、 AI の自己正当化バイアスを和らげる効果があると。最終的な判断者はあくまで人間のテックリードで、最初の AI の答えとフェイブル5のセカンドオピニオン、この2つを見比べながら意思決定をする形になります。 AI が相棒として働く場面が増える中で、AI にもセカンドオピニオンをちゃんと用意してあげようというちょっと面白いアプローチが紹介されていました。そして最後5本目、これはかなり生々しいインフラのコスト削減事例で、データベースに溜まり続けていたジョブ実行ログを整理して約4億件のログを削除し、 9TB のストレージと月額80万円超のコストを削減したというお話です。まずそもそもとして、ジョブ実行ログのどれくらいの期間残しておくかという保存ポリシーがなかったことが負担の原因になっていました。ログはとりあえず全部残しておこうという運用を続けていた結果、気がついたらデータベースの容量を圧迫してコストも跳ね上がっていたという状況ですね。そこで筆者たちは社内で調整を行って、ジョブ実行から1年が経ったらそのログはデータベース上から消すという方針を決めました。ただ利用企業によってはもっと長期にログを残したいニーズもあるので、そういうユーザー向けには S3 へのログエクスポート機能を用意して、長く持ちたい人はそちらで保管できるようにしています。削除の実作業としては、 Rails のレイクタスクを使ってログ用のカラムを塗るとか空文字に更新していくという方法を取りました。本番環境の負荷を上げすぎないように、1秒あたり100件ぐらいのペースに抑えるように調整しながら、数ヶ月かけてじわじわと実行していったそうです。ここでポイントなのが、シェ、値を消しただけではディスクの空き容量は増えないというところ。 InnoDB のテーブルって行のデータを消してもすぐには物理的なファイルサイズが小さくならないんですよね。そこでオーロラ MySQL のブルーグリーンデプロイメント機能を使って、別のクラスター側でオプティマイズテーブルを実行し、テーブルの最適化を行うことで、物理容量をギュッと縮めました。これによって実際にストレージの使用量が減っていきます。ただしこの最適化の過程でログテーブルがあまりにも大きかったせいで、インデックス再構築のためのバッファが足りずにエラーが発生するというトラブルもあったとのこと。そこは InnoDB オンラインオルターログマックスサイズという設定値を一時的に 150GB まで引き上げることで対応しています。最終的には約4億件のログ削除によって 9TB 分のストレージが空いて、月あたり80万円を超えるコスト削減につながったという非常にインパクトのある事例でした。ログなんとなくためっぱなしになってない？と自分たちのシステムを振り返りたくなる内容ですね。というわけで、今日の全キャストでご紹介した記事を最後に駆け足でおさらいしておきます。まず1本目は、クラウドフレアの E メールセンディング機能が SMTP に対応したことで、 E メールルーティングと組み合わせれば独自ドメインメールの送受信をクラウドフレアだけで完結できるようになったという話。 2本目は血循環数、三小透過性、B 透性という似て非なる3つの概念を整理して実務でどう使い分けるかを解説した記事。3本目は AI が生成した中身のないテストをあぶり出すためにミューテーションテストを使ってテストの質を機械的にチェックしていこうという提案。4本目は AI の自己正当化バイアスを避けるためにフェイブル5を使ったセカンドオピニオン用スキルを作ってテックリードが2つの意見を見比べながら判断しやすくしたという事例。そして5本目はジョブ実行ログの保存ポリシーを見直して4億件のログ削除とテーブル最適化を行い 9TB のストレージと月80万円超のコストを削減したというインフラ改善のストーリーでした。気になった記事があれば詳しい内容は番組のショーノートから元の記事もチェックしてみてください。この番組への感想やこんなテーマを取り上げてほしいといったリクエストもぜひぜひお待ちしています。それではそろそろお時間です。お相手はマイクでした。また次回の全キャストでお会いしましょう。今日も良い一日をお過ごしください。